はじめは健康づくり区民意識調査の結果をお伝えします。健康づくり行動計画の改定に活用します。区では新宿区健康づくり行動計画に基づいて心身ともに健やかに暮らせる街の実現に向けて様々な健康づくりを推進しています。現在の行動計画を改定し24年度からの次期行動計画を策定する予定です。そこで計画の成果を検証するとともに次期計画策定の基礎資料として活用するため区民の皆さんの健康づくりに関する状況や意識について調査を実施しました。調査は今年7月の初めに無作為に抽出した18歳以上の区民の方4000名を対象に郵送で実施し1288名の方から回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。では結果をお伝えします。まず体格指数 BMI について。 BMI は肥満度を表す国際的な指標で体重割る身長×身長括弧閉じで算出します。回答のあった身長と体重をもとに BMI を算出した結果、男性では肥満 BMI 25.0 以上、これが 27.2%、 女性では痩せ BMI 18.5 未満、こちらが 17.5% でした。また実際の BMI が痩せの女性のうち理想とする BMI を痩せと回答した女性は 53.3% と多く、女性の痩せ願望が見られます。今回の BMI の平均は男性が 23.3、 女性が 21.3 でした。なお回答は男性511名、女性771名です。次は栄養と食育。朝食をほぼ毎日食べると回答した方は全体で 79.8%、 ほとんど食べない、全く食べないと回答した方は 9.8% でした。年齢別ではほぼ毎日食べると回答した方は年齢が上がるほど多く、60歳以上では 88.9% でした。ほとんど食べない、全く食べないと回答した方は若い世代ほど割合が高く、39歳以下では 15.3% でした。続いて身体活動や運動習慣。運動習慣がないと回答した方に今後どのような条件が整えば運動しようと思うか尋ねたところ、近くに運動施設がある 38.3%、 これが最も多く、次いで安心して歩いたり運動したりできる公園や道路があるが 30.6%、 一緒に運動する仲間がいるが 25.9% で割合が高くなっています。今度は心の健康づくり。ストレスを頻繁に感じる、時々感じると回答した方にストレスを解消できているか尋ねたところ、うまく解消できていると、どちらかといえば解消できているを合わせた解消できているは前回の19年の調査 60.4% より 5.4 ポイント高くなっています。次は区の健康づくりに臨むこと。複数回答で区に力を入れてほしい事業を尋ねたところ、健康審査や各種検診が 54.0% で最も多く、次いで健康相談が 25.1%、 医療や在宅療養の相談体制づくり 24.8%、 がん対策 23.8%、 適切な運動の普及啓発 23.1% となっています。さて心の健康相談、保健所や保健センターにあります。この健康相談をご利用ください。保健師が心の健康相談をお受けしています。また、精神科医師による精神保健相談も実施しています。ご利用ください。医師による精神保健相談は月1回程度予約制になっています。それでは、保健センター保健所の連絡先ご案内します。牛込保健センターは弁天町50にあります。電話番号は 3260-6231 番。 四ツ谷保健センター、こちら、仮庁舎になっています。本塩町2にあります。電話は 3351-5161 番。西新宿保健センターは西新宿 7-5-8 です。電話は 3369-7118 番です。落合保健センターは下落合 4-6-7、 電話は 3952-7161 番。新宿区保健所、こちらは新宿 5-18-21。 保健予防課保健相談係は第二分庁舎分館1階です。電話番号は 5273-3862 番です。なお、調査結果は健康推進課本庁舎1階の区政情報センター特別出張所区立図書館で閲覧できるほか、新宿区のホームページでご覧いただけます。お問い合わせは第二分庁舎分館1階健康推進課健康企画係へどうぞ。電話は 5273-3024 番です。健康づくり区民意識調査の結果でした。次は福祉ガイドです。地域福祉フォーラム、これからの集合住宅とコミュニティを描く。少子高齢化が進む中、都心部では一人暮らしや集合住宅に住む世帯が増え、地域コミュニティにも大きく影響しています。集合住宅に暮らす世帯が8割となっている都心部の現状と課題を共有し、さまざまな立場からこれからのコミュニティを考えます。この地域フォーラム、12月2日木曜日午後6時から9時まで、内藤町87の四ツ谷区民ホールで行います。内容は基調講演、これからの集合住宅とコミュニティを描く。講師は早稲田大学社会科学総合学術院教授の成富正信氏。そしてシンポジウムを行います。パネリストは千代田区西神田コスモス館住宅自治会長の角田光正氏、芝浦アイランド自治会会長代理兼総務担当の奈良真一氏、中央区社会福祉協議会在宅福祉サービス部推進課長の戸賀志美森氏、墨田区高齢者福祉課長の高村博光氏、そしてコーディネーターは基調講演の講師の成富正信氏です。参加費用は無料です。主催は東京都、千代田区、中央区、港区、新宿区の各社会福祉協議会です。お申し込みはファックスでお願いします。ファックスには催し名、氏名、所属団体名、団体の所在地、またはお住まいの区、電話番号を記入してください。締め切りは11月25日木曜日です。申し込み先は東京都社会福祉協議会地域福祉担当、ファックス番号 3268-7222 番です。先着で400名となります。定員を超えた場合のみご連絡します。お問い合わせは新宿区社会福祉協議会地域活動支援課、電話番号 5273-9191 番へどうぞ。次に高齢者の保険と福祉に関する調査にご協力お願いします。平成24年度からの高齢者保険福祉計画第5期介護保険事業計画策定のため、保険福祉に関する調査を行います。対象の区民の方には11月18日木曜日に調査票をお送りします。この調査は区民の方無作為抽出で行います。同封の封筒でご返送ください。ご協力お願いします。調査の種類と対象です。一般高齢者調査、こちらは介護保険の要支援要介護の認定を受けていない65歳以上の方3500名。居宅サービス利用者調査、こちらは介護保険の要支援要介護の認定を受けている方、ただし施設サービス利用者を除きます、1500名。そして介護保険第2号被保険者調査、こちらは40歳から64歳の方1500名です。お問い合わせは本庁舎2階の地域福祉課福祉計画係へどうぞ。電話は 5273-3517 番です。 今度は新宿生き生き体操講習会についてお伝えします。加齢に負けない体を作る、新宿生き生き体操サポーターの皆さんが教えます。日程です。12月2日木曜日はタンス町15の牛込タンス地域センターで行います。来年の1月18日火曜日は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センターで行います。1月28日は北新宿 2-3-7 柏木地域センターで行います。いずれも時間は午後2時半から4時です。対象は区内在住在勤の方、それぞれの会場30名程度になります。参加費用は無料です。なお当日は上履きや飲み物をお持ちください。また動きやすい服装でご参加ください。お申し込みは電話で本庁舎2階の高齢者サービス課介護予防係へどうぞ。電話は 5273-4305 番です。先着順です。家族介護者教室交流会を開きます。自分らしい最後を迎えるために、12月11日土曜日午後1時から3時半まで内藤町87四ツ谷地域センターで行います。対象は区内にお住まいで高齢者を介護している方、介護経験があり交流会の活動に意欲のある方、定員は30名です。内容は講演と参加者の交流会です。講演の講師は緩和ケア科医師の川端正宏氏です。参加は無料です。お申し込みは電話で四ツ谷高齢者総合相談センターへどうぞ。電話番号は 5367-6770 番です。先着順です。なお介護のため参加が難しい方にはデイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。ご相談ください。以上、福祉ガイドでした。続いて暮らしのコーナーです。まず道路は正しく使いましょう。いらなくなった家具や電化製品、自転車、バイクなどの不法投棄、看板、商品、上り旗などを道路の上へ出すといった不正行為が増えています。歩行者や車両の通行を妨げて交通事故の原因にもなりますからやめましょう。こちらお問い合わせは交通対策課観察指導係、電話 5273-3847 番へどうぞ。本庁舎7階にあります。それから看板や日よけなどを道路の上空へ突き出して設置する場合は、事前に道路法、道路交通法に基づく許可を受けてください。表示面積などにより道路占用料の支払いも必要です。こちらの問い合わせは土木管理課専用係へどうぞ。本庁舎7階です。電話番号は 5273-3574 番です。次はミニ就職面接会のご案内です。まず新宿区ハローワーク共催の面接会、11月25日木曜日午後1時半から西新宿 1-6-1 新宿 L タワー2階ハローワーク新宿西新宿庁舎で行います。お申し込みは電話でハローワーク新宿職業相談第3部門へどうぞ。電話番号は 5325-9593 番です。年齢は問いません。お問い合わせは消費者支援等担当課就労支援係、こちら第2分庁舎分館2階にあります。電話は 5273-3925 番です。それから就職面接会、新宿ワクワーク主催のもの、区社会福祉協議会が開設している無料職業紹介所新宿ワクワークが実施します。こちらは11月25日木曜日午後1時から4時まで、対象はおおむね55歳以上の方。内容は清掃や警備ほか求人企業の面接です。お申し込みは11月24日水曜日までに高田の馬場 1-17-20 区社会福祉協議会内新宿ワクワーク、こちらまでお願いします。電話番号は 5273-4510 番です。会場もこちらになります。続いて 3R 講座、風呂敷の包み方、12月6日月曜日午前10時から正午まで行います。風呂敷の歴史を通して和の心と普段使えるエコバッグを学習します。 指導は風呂敷ライフクリエイターの大滝陽子氏です。参加費用は無料です。会場は西新宿の環境学習情報センターです。持ち物は風呂敷2枚、大きさは70センチから90センチ四方のもの、それから50センチ四方程度のもの、それぞれ1枚。風呂敷で包む箱を2つ、この箱は A4 番サイズで高さが3センチから5センチの箱、それからティッシュの箱、それぞれ1つです。お申し込みははがきまたはファックスでお願いします。記載例の通り記入し申し込んでください。締め切りは11月30日です。はがきで申し込む場合は30日必着になります。申し込み先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター、電話番号は 3348-6277 番、ファックスは 3344-4434 番です。先着で20名です。次は新宿の森、伊那森林整備と森遊び、このご紹介です。天ぷら油リサイクルバスで行く伊那、日程は12月18日土曜日から19日日曜日、1泊2日です。対象は区内在住在勤在学の方ほか25名です。伊那市の新宿の森での森林整備間伐などを体験します。それから野外交流と昼食会、森林浴ウォーキング体験、ミニクリスマスツリー作りほか行います。参加費用は1万円です。小中学生は6000円、なお新宿エコ隊員は割引があります。就学前のお子さんはご相談ください。協力は NPO 法人稲田に森と人を結ぶ協議会、 NPO 法人エコツーリズムネットワークジャパン。お申し込みははがき、ファックスまたは電子メールでお願いします。記載例のほか年齢を記入し申し込んでください。締め切りは11月25日です。はがきで申し込む場合は25日必着になります。申し込み先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター、電話は 3348-6277 番、ファックスは 3344-4434 番、E メールは info@shinjuku-ecocenter.jp です。先着順です。応募が15名に満たない場合は中止になります。続いてリサイクル講座、年末のお掃除一工夫、クリスマスの小物作り。12月7日火曜日午後1時から3時まで行います。対象は区内在住在勤の方30名です。会場は新宿リサイクル活動センターです。内容は大掃除のコツと古布古い布から作る小物、星型の重ねツリーです。参加費用は材料費を含んで300円です。持ち物は、木綿、化繊などのグリーン系の古い布、20センチ ×30 センチ程度の大きさのもの3種類。お持ちの方は手芸用の綿ほかです。共催は新宿環境リサイクル活動の会。お申し込みは往復はがきでお願いします。記載例の通り記入し、11月25日必着で、会場になります郵便番号 169-0075高田の馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センター、こちらへお送りください。電話番号は 5330-5374 番です。こちらは月曜日は休館日です。応募者が多い場合は抽選になります。以上、暮らしのコーナーでした。代わって21年度人事行政の運営状況をお知らせします。区では人事行政の公正性と透明性を高めるため、前の年度の運営状況の主な内容を公表しています。合わせて東京23区が共同で設置している特別区人事委員会の業務状況も公表しています。その1、職員数と任免。1、職員数。今年4月1日現在。 括弧1、職種別職員構成、再任用職員を除きます。事務系男性は698人、女性は516人、合わせて1214人、構成比は 43.4%。 福祉系男性73人、女性603人、合わせて676人、構成比は 24.2%。 一般技術職男性196人、女性48人、合わせて244人、構成比は 8.7%。 医療技術系男性10人、女性109人、合計で119人、構成比は 4.3%。 技能業務系男性は325人、女性は135人、合わせて460人、構成比は 16.4%。 教諭男性6人、女性77人、合わせて83人、構成比は 3.0% です。以上、男性の合計は1308人、女性の合計は1488人、合計で2796人、構成比以上で 100% になります。男女比では男性が 46.8%、 女性は 53.2% です。括弧2、再任用職員数。事務系は54人、福祉系24人、一般技術系19人、医療技術系13人、技能業務系92人、教諭2人、合わせて204人です。2、新規採用職員数。今年4月1日現在、事務1類18人、事務3類1人、事務経験者26人、福祉1類5人、保育士9人、土木造園1類3人、土木造園経験者2人、建築1類3人、建築経験者3人、機械1人、保健師3人、以上合わせて74人です。3、退職者数。定年退職112人、勧奨退職24人、普通退職19人、死亡退職3人、以上合わせて158人。なお、この退職者数、再任用職員を除きます。その2、職員の勤務時間休暇等の制度。1、勤務時間等、一般職員の主な勤務形態。1週間の正規の勤務時間38時間45分。職務の性質により4週間を通じて平均して1週間あたり38時間45分とすることができる。1日の正規の勤務時間7時間45分。週休日、土曜日、日曜日。職務の性質により4週間を通じて8日とすることができる。2、休暇制度。年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の4種類。年次有給休暇の取得状況。去年の1月から12月、職員数は2557人、平均取得日数は 14.5 日、取得率は 38.0%。 なお、職員数には再任用職員、育児休業中、休職中、期間途中に採用退職した職員は含んでいません。その3、職員の研修と勤務成績の評定。1、職員の研修実績。まず区の研修、職総研修、これは新任、現任、管理監督者研修があります。37回、人数は993人。合格者研修、これは承認選考合格者が対象です。9回行っています。131人。実務特別研修、110回行っています。2461人。以上が区の研修。続いて23区共同研修です。職総研修、新任、現任、主任主事、管理監督者研修は41回行っています。382人。 職総研修、公務員倫理、人権研修4回行っています。24人。23区共同研修、専門特別研修122回行っています。372人。それから新宿区、千代田区、中央区、港区、第一ブロック合同研修ほか39回行っています。186人以上、合計しますと回数は362回、人数は4549人です。このほか自己啓発や職場研修に取り組んでいます。2、職員の勤務成績評定。全職員を対象に目標管理型の人事効果制度を実施しています。職務上の業績や職務の遂行過程で発揮した能力を定期的に評価し、その結果を昇給や勤勉手当の支給率に反映させています。一般職員の勤勉手当の支給率への反映は20年度から。また年2回の面談や日々のコミュニケーションも通じた目標管理により人材の育成と組織力の向上を図っています。21年度人事行政の運営状況のお知らせの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。